足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか暑いですね。
もう、夏来たね、夏。
もうずーっとクーラー。
この暑さ。
ずーっとクーラー入れてますわ。はい。
もうほんまね、このいきなりの夏はちょっと勘弁してほしいわ、ほんまにもう。
ほんまにね、もうまあずーっと家におったんですけど、うん、今日もなんか暑い思って。
暑いし、なんかね、あの、スーパーとか、
はい、
あの、コンビニとか行ったらアイスめっちゃなくなっとるね。
ああ、急にね。
うん、みんなめっちゃ買うからね、そりゃ。
はいはいはい、はい。そりゃそうでしょうね。
うん。
いや、でも。
すごい暑いわ。まあまあ、暑いからもうぼーっとするから、今週はもう2個ぐらいでいいですか、ニュース。
いやいやいやいや、ちゃんと全部読んでもらいますよ。
はい。
いや、でもまあ、6月に梅雨やから、まあ言うてもね、もうすぐ梅雨やから。
うん。この暑さで梅雨来たら蒸し暑さが半端ないで。
それが一番嫌ですね。北海道ぐらいに行きたいですね。
いや、最近北海道も、あれですよ、台風来るし、梅雨もあるし、結構ね。
ゴキブリも出るし。
そうそうそう。もう全然、北海道らしさがだんだんなくなってきてる。
はい、もうちょっと北の方に行かなかもしれませんね。
じゃあ、まあ、ロシアの方まで頑張って行ってください。
いやいやいやいや。まあじゃあ、早速ニュース行きましょう。今週のニュースも8件です。Google は Google I.O. 2023で AI チャット Bard が日本語と韓国語に対応し、順番待ち制度も廃止されたことを発表しました。これにより180以上の国で直ちに Bard が利用に可用になり、40言語対応を目指す予定だそうです。
はい、これもね、Google I.O. で、いきなり発表されて、なんじゃって感じだったんですけども、英語だけだったんですけども、あと、その次にリリースというかサポート対応したのが、日本語と韓国語ということで、結構ね、これ面白い動きになってきてるなと。その AI、まあ、特に今の、大規模言語モデルと言われる、そのチャットですね、対話型で文字でチャットできるというスタイルになってるんですけども、これを考えたときに、英語圏、まあ、アルファベットとか、そういう、表音文字を使う言語の場合は、まだいろんなところがですね、単語と単語の間っていうのがスペースで区切られてる言語が圧倒的に多いので、それはまだね、同じような仕組みで動くというのは分かってると思うんですよ。で、そうすると、日本語とか韓国語とかになってくると、その単語と単語の切れ目っていうのがいまいちよく分からない言語なんですよね。で、こういった時に、じゃあ果たして、その今の大規模言語モデルで動くのかどうなのかっていうのはかなり、大きなポイントであって、かつ、それができると、そこからさらにいろんな言語に拡張できるということもあるので、おそらくですね、それもあって、日本語、韓国語というのを先にサポートしてきたんじゃないかなと。今後ですね、まあ、先日も、チャット GPT の CEO が日本に来たりしてますから、いろんなところで日本って注目されてくるのかなと、ちょっと期待しています。
自民党の AI プロジェクトチームは AI 翻訳サービスディープ L のヤロスワフ・クテロフスキー CEO を招き AI の社会実装について議論しました。 DeepL は30言語の高精度な翻訳を提供し、コミュニケーションの障壁を取り払うことを目指しています。クテロフスキー氏は AI 開発に伴うプライバシーと安全性の懸念を強調し、民主主義を守るための規制の必要性を語りました。
はい、さっきもね、ちょっと言いましたけれども、チャット GPT の、CEO が来日して岸田総理に面談したりとか、自民党で、プレゼンしたりとかしたこともあってか、結構ですね、日本がいろいろ注目されつつあるなというのを感じるニュースですよね。その DeepL は、Google 翻訳よりもかなり精度がいいと言われていて、まあ私も実際使ってるんですけども、特にですね、論文とかそういう専門用語が出てくるようなドキュメントを翻訳させると、DeepL の方がやっぱり読みやすい文章になる気がするんですよね。Google 翻訳よりも。で、それとか、PDF ファイルとかをそのまま読み込まして、PDF で日本語にして吐き出してくれるというので、非常に便利なので、ここの、また CEO がですね、日本に来て、自民党のところでプレゼンをしたりとかしてたということで、おそらくこの流れが続くとですね、いろんなビッグテックの企業が日本に注目して、いろいろ動き出すようなことになるんじゃないかなと、かなり、AI がね、広がってきたことによって、ちょっと日本がいろんな意味で熱い国になるのかなと、なれるといいなと思ってます。
サイバーエージェントは、日本語特化の大規模言語モデル LLM を発表。130億パラメーターの開発が完了し、広告制作等に活用を開始しました。日本文化に強い LLM が少なかったので、自然な日本語生成が可能なモデルを開発したそうです。また、国内最大級の LLM 開発を目指し、NVIDIA のスーパーコンピューターを導入しました。
まあ最近のね、このチャット GPT から始まった大規模言語モデルといわれる LLM といわれるその技術ですけれども、やはりそのね、日本語のものを日本で作っていかないと、当然ながら、その出てきた結果に対する評価っていうのが全くやっぱり違いますからね、その、ネイティブな日本人がやるのと、で、いろんな状況の中でこうね、設定していく、パラメータ調整していくみたいなところで考えた場合に、やはりその日本の企業が開発をしていくっていうのも一つありだなと思います。ただ、とはいえですね、この LLM っていうのは、まあ大規模ってついてるように、とんでもなくでかいあのコンピューターが必要なんですね。サーバーとかがものすごい必要で、そこのリソースにかかるコストって、とんでもない金額がかかるので、できる企業っていうのは、限られた企業しかこれってできない状況にはあるんですけども、まあ、そのね、一つとしてサイバーエージェントが、頑張ってくれるということなので、今後、ここから出てくる、その、モデルがどんな挙動をするのか、海外が開発したものと比べて何が違ってくるのか、その辺非常に、注目したいと思います。
メタ社は AI を活用した広告向けの新ツール AI サンドボックスを発表し、7月に提供範囲を拡大予定だと発表しました。AI サンドボックスは広告コピーの書き換え、背景画像生成、画像の適切なトリミングなどを AI が自動作成するツールです。また AI と機械学習を使ってキャンペーン結果を最適し、広告をパーソナライズするメタアドバンテージも発表し、6月中に段階的に導入する計画だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのファーストフードチェーン、ウェンディーズとグーグルは、生成 AI と大規模言語モデル LLM を活用したドライブスルーシステム、フレッシュ AI を発表しました。このシステムは客の音声注文を聞き取り、調理担当者に伝える仕組みで、省略した言い方やトッピングの組み合わせの処理、また騒音などの問題に対処できることが期待されています。
いよいよ 出てきたかなって感じがするんですけども、このチャット GPT とかね、そういうもの、まあ今回これ Google なので、Bard を使ってるんだと思うんですけど、中身的には。ですね、そこは結局何が一番得意なのかっていうと、その聞いた言語を、まあ整理してですね、で、要約して伝えるとか、ポイントを伝えるとか、その音声から文字情報にこう変換するとかっていうことが、すごくやりやすくなってきてるわけですね。で、まあ今回のように、そのドライブスルーで注文してくるお客さんの言葉をちゃんとこう、整理して、で、厨房の方に何が注文されたかっていうのが、伝わるということなんですね。で、この部分を人がやってると、そのところにやっぱり人が、まあ、要は人件費がかかってくるわけですけども、そのあたりを、AI が肩代わりしていくとですね、どんどんその部分は人が関わらなくていい。そこに関わってた人はもっとその店内の方の接客だとか、そういったことに時間を割けるようになるので、全体のサービスの向上をしていくとか、そういうことが期待できるということなんですね。なんか記事を読むと、このウェンディーズ、いろんなトッピングとかなんとか組み合わせがあってですね、もうとんでもない数の組み合わせがあるらしいんですね。で、それを店員が一時こう確認してたりとかしてるとえらい大変なことになるみたいで、まあその辺がね、この AI だと文句言わずに、淡々とやってくれるんだと思うので、まあこういうところにどんどんその AI が入ってくる、そういう社会になるんだなと思います。
価格コムは食べログのチャット GPT 用プラグインをリリースしました。チャット GPT 上で受けた明日の午後5時に4人で入れる渋谷の焼肉屋さんを教えてくださいのように質問すると予約可能な飲食店の情報を表示してくれます。食べログに接続されているため正しい情報で回答してくれるとのことです。
はい、これもだなって感じなんですけど、そのチャット GPT とかが出てきたときに、もう本当そのウェブサービスですね、いろんなウェブサービスっていうのは、今のように、その入力する欄があって、そこに、ユーザーが、場所だとか、何名とか、そういうのを入力して、で、検索とかやってるんですけども、そんなことはしなくなると、私はもう言ってたんですけども、やはりその方向にね、向かっていきます。これから、そのいろんなサービスのウェブの画面の操作方法だとか使い方だとかそんなものは覚える必要がなくなってくるんですね。いきなりこう普通に人に話しかける誰か受付の人に頼むみたいな言い方をして、それで入力されて AI がそこの処理をして、答えを返してくるというような状況にどんどんなってくるので、これから本当そのいろんな新しいサービスが出てきてもそれの操作方法を覚えるとか、申し込みの方法を覚えるとかそんなことはしなくなる時代にどんどん入ってきます。で、さらにですね、それらが組み合わさって、ものすごく、ややこしい注文っていうようなことをやっても、ちゃんとですね、処理していく、そんな時代になってくるので、こっからですね、ウェブサービスの考え方とか、そのユーザーインターフェースみたいなものが根本から変わっていくので、全然違う世界がね、これから広がる、そんな風に思えるニュースです。
森永乳業は、自慢話を嫌な顔一つせずに聞いてくれるテレビ会議風サービス、武勇伝聞いてくれる会議を開始しました。このテレビ会議では、愚痴や自慢話などをユーザーの話に対してうなずき、笑顔で反応してくれるそうです。ただ、うなずいたり笑顔を返してくるのは録画した映像なので、タイミングは必ずしも合いません。しかし利用者からは好評のようです。
はい、これね、なかなか面白いなと思って、その、普通ね、こういうのをやろうとすると、つい AI を使ってとか、アバター使って、喋ったことを理解して、そこにうなずいたり、まあ、表情を変えたりとか、そういったものを作ろうとするんですけども、そんなところにコストをかけず、 もうその、録画して、事前にですね、こう、うなずいてる映像とか、ただ笑ってる映像とか、そういうものを録画しといて、ただ垂れ流してるだけと、いうことで、それに向かってこうね、延々こう、愚痴を言ったりとか、自慢話したりとか、いろんな話をしてると、向こうが、笑ったり、うなずいたり、いろいろしてくれるっていう、その反応があるっていうことで、喋ってる方はね、すごくこう満足していくと、なんか、なんとなくこう、スッキリするというか、聞いてくれた感を得られるんですね。だからこういうサービスって、その、必ずしも、その AI だとか、すごいハイテクのことをやらなくちゃいけない、っていうわけではなくって、もっと本質のところをね、しっかり考えてやれば、めちゃめちゃその簡単なことでできるといういい見本かなって私は思っていて、時々ねこの森永って面白いことをやったりするんですけど、このあたりの発想とか、あの個人的にはめちゃくちゃ好きなんで、こういうね、あのちょっとこう違う目線から発想するっていうのはすごく大事だなと思います。
医療機関でマイナンバーカードから健康保険証情報を閲覧すると他人のデータが表示されたケースがあったことが分かりました。厚労省によると健康保険証とマイナンバーカードを紐付ける際に入力を誤ったことなどが原因とみられており、7300件余りの間違いがあったということです。
もうねあかんやろという話なんですけど、いやマイナンバーカードね、もう前から私は、ぐちぐち言ってますけど、一気にやりすぎなんですよね。どう考えても、マイナポイントとかでいろいろ煽って、いつまでに申し込むと、なんかポイントもらえるだろう、なんだろう、かんだろうってやってるんで、急激に、ものすごい数の申し込みがあるわけですね。で、それらに対して対応するのが、人が対応していかないといけないと。人手で、その、申し込み書類を、チェックしてコンピューターに打ち込むっていうことをやってるので、そりゃいろんなこと起きるわさ、ということなんですね。で、今回の場合も健康保険証の番号とそのマイナンバーカードの番号、まあ本人と紐付けがおかしくなってしまってたと。要はまあ入力ミスなんですね。で、これってその健康保険って会社に勤務されている方はそれぞれの、社会保険になってるんで、それぞれの会社で所属してる、その、事務所とか、それ、保険の機関によって違ってくるんですね、管理が。で、それぞれのところで、それぞれの機関が入力をしてると。で、その時にそんなことを急にやったんで、そんなシステム的にできてるわけではないので、やっぱり手入力をしたり、まあ、ある程度自動化されてるとしても、元データをちゃんと整理して、入力していかないといけないです。そのあたりはちょっと手違いがあるだけで、とんでもないことになってしまってる。で、またそのあたりのチェックする体制とかまで、なかなか手が回らない、一気にやらないといけないことになってきているので、で、まあ、こういうね、ことになってきたっていうことで、まあ、ちょっとね、急ぎすぎてる感は私はすごくあって、徐々にこういうものって広げないといけないのに、なんかね、ちょっといきなりやりすぎるので、今後もこのね、同じようなことが、頻繁に起きるんじゃないかなと、ちょっと懸念しています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、 機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、で、またあとあの、よくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。ね、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐや屋さんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐや屋さんのホームページの、サービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今日も AI の話が目白押しで。
はいはい。
面白かったんが、ウェンディーズね。うん、はい。ドライブスルー。
うん。
ね、AI で。
うん。
いろんなトッピングが言えると。
でそうそうそう。
短い、その省略した言い方だから。
そうそうそう。
ダブルチーズバーガーやったらダブチとか言うわけですね。キムタクに影響された人たちが。
知らんけど、それは。
ビッグマックはなんて言うんですかね。ビッグマとか言うんですかね。テリチ。テリーラキチキンはあれ、モスバーガーですね。
うん、まあ、だから向こうってね、例えば、うん、オレンジジュースとかって、はい、OJ とかって略すんですよ。
あー、なるほど、なるほど、うん。マイケル・ジャクソンみたいですね。MJ。
MJ、そうそう、うん。OJ っていう言い方したりするんですよね。オレンジジュース。
OJ1 とか。
うん、そうそうそう。で、あと、その騒音って、まあ、記事の中では書いてたんですけど、それって、はいはいはい、例えばドライブスルーやから、
あ、なるほど。
運転席でね、父ちゃんがこう頼むときに、後ろからガキンチョが、いや、違う違う、大きい方にしてとかって言うわけじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。ポテトの M とかって違う、LL とか言って後ろで言うたりするわけじゃないですか。その辺をどうするかって結構難しい問題ですよね。
ああ、なるほどね。じゃあさっきの M キャンセルして L にして、うん、その代わり S も追加でみたいな。
そうそう、そういうのとか。
ありそうですね。でも人間やとわかりますもんね。
そうそうそうそう。ね。やっぱり単品やめてセットに変えてとか、いろいろあるわけじゃないですか。
あるあるある。ポテト塩入れんといてなとかね。
あ、そう。細かいけどね。そうそう。
氷抜きで、なみなみついでね、コーラとかね。
そう、そういうな。あ、コーラ、コーラ、ダイエットコーラの方にしてとか、いろいろね。
ありますね。
そういうのがあったりする。
そういうのにも、まあ、ちゃんと対応して、まあ、うん、ますますね、人間の仕事が奪われていくっていうか。
いや、奪われるかどうか。
チャット GPT でまだ2、3ヶ月じゃないですか。話題になって、はい。あっちゅう間にここまで来ましたもんね。うん、
そうなんですよ。ほんとね、だから最初の、チャット GPT の、その GPT-2 とかいうのが出た頃、から、はい、まあ、その AI の業界の中ではもうとんでもないことが起き始めたっていうのは言ってたんですよね。
はいはいはい、
だけど、それは一般の人には全然意味わからんかったんですよ。なんのこっちゃと。そんな言われても。うん。で、使い方だってその頃は自分たちでいろんなプログラム組んでテストしたりとかしなきゃいけないから、一般の人の目に触れることが全然なかった状態だったんですけど、で、それがやっぱり GPT-3 になって、ウェブからこうね、簡単に誰でも文章打ち込んだら、なんか返ってくるっていう、うん、なんか、めちゃくちゃ面白い状況になったわけじゃないですか。
そうですね。はい。
うん。で、だからそこら辺が、やっぱりすごいこう変わってきたことによって、一気にいろんなものにこれ使えるやんって多くの人が気づき始めたんですよね。
で、うん、もうその頃に準備したやつがそろそろもう出てきだした、ポロポロみたいな感じなんですかね。
うん。そうそうそう。もうそれが、もうここまで使えるようになり始めてると。いうことで、
食べログもそうですよね、
その
次。
ああ、そうそうそうそう。
ね、
うん。
明日の夕方行ける寿司屋言うて、言うて言うたら。
うん、そう。
はい、じゃあここで、みたいな。
そう。だから、こういうのがね、やっぱりウェブのサービスって今までいろんな新しいサービス出てきたら出てきたで、操作方法を覚えなあかんかったじゃないですか。はい、
そうですね、うん。
うん。その、まあね、すごいその、以前に比べたら、その、わかりやすくはなってるけども、
はいはいはい、
とはいえ、でもね、その、価格コムの食べログと、うん、その、別のね、お店ごとのその予約サイトとかあったりとかして、
そうですね、
全部こう、インターフェース違うじゃないですか。
はい。
最初に日付選ぶやつがあれば最初に人数入れてくれってあったり、最初にどの店舗からとか言って最初に店舗選ばすとか、もうそれぞれに違うから、でそんなのをいちいちこうね、覚えなきゃいけなかったんだけど、そのあたりが、これね、その、明日の午後5時に4人で入れる焼肉屋っていうだけで出してくれるってめっちゃ楽になるでしょ。
めっちゃ楽ですね。だから、いやまあ、自然言語でやれるっていうのが、まあ、こんな楽なんやなっていうね。
そうそうそう。
打ち込まんでいいですもんね。
そう、打ち込まんでええし、うん、その、ここに何入れないとあかんのかって、いちいち読まんでええねんもん。
考えんで、そうそうそう、そう、考えんで、うん、もう文章で、
そうそう、
知りたいことだけ言うたらいいですもんね。
うん。これってね、もう劇的に変わるんですよね、これ。本当に。
とうとう Google Bard もね、日本人も使えるようになったし、
うん。そうそう。日本語でちゃんとね、やるんですけど、まあまあいろいろ癖あって面白いっすよ。
あ、癖あります。僕、なんか何個かやったら、チャット GPT 出してきた回答と一緒やなっていうのが結構あったんですけど、やっぱ違います。うん、
違います。やっぱりね、中の処理が違うというか、いろいろやっぱり学習してるものが違うんで、その、チャット GPT と Google の Bard と、それから Microsoft の Bing AI チャットと、これね、それぞれやっぱね、癖あるんで。
癖があるんや。
うん。もう早速ね、Bard はね、ちょっと問題点をもう見つけましたんで。
あ、そうなんや。さすが。
バードにね、
はい、
一番最初にバードに、はい、URL を教えてって打ち込むと、うん、
はい。
何を言うてんのこいつっていう答え返してきますよ。
ああ、そうなんですか。うん、ね。URL 教えてっていうのを、なんか、ね、唐突に、
うん、唐突に。一番最初の質問で URL を教えてって入れると、
ああ、なるほど。
はあ？みたいな答え返してくることが多いです。何言うてんの？お前なんでこの答えなんの？っていうね。私がやってた時だと、はい、その、月食の日はありませんとか言い出すんですよ。
何
どういうこと？とか。
いや、僕今やってみたら、
うん。
アラジンと魔法のランプの話が出てきましたわ。
それ、わけわからんでしょ？なんでそんなん出てくんの？っていう。
アラジン、魔法とランプを、詳しく説明してくれてますね。
なんでそれ URL を教えてで、なんでそうなんのっていう。
ほんまですね。
全く理解できへんことがね、起きるんですよ。
これそのもうあるんでしょうね。多分その Bing と Bard と ChatGPT の本家と横断検索するみたいな。横断質問する？
ああ、オールチャットだったっけな、チャットオールやったっけな、なんかそういうサービスがあって、
はいはいはい、
で、そのいくつかのそういうテキストでやり取りする AI のやつを、全部のやつにドーンってこう投げて、どんな答え返ってくるかみたいなの出すやつとか、
は
い
は
い
は
い、作ってる人いるんですよ。こいつ何しとんねんとか思うんやけど。
まあそこで自分に合うね、その、うわ、ん、ぁ。こいつが平和って方を探すのもいいかもしれないですね。
そう。まあまあね。まあ、とはいえ、まだまだどれもこれも開発段階なんで。
はいはいはい、はい。
こっからね、どんどんどんどん、変わっていって、性能も良くなるし、
はい、
やりとりも良くなってくるし。
ですね。
Google のBardはね、やっぱりその、アカウントごとにどうもカスタマイズされていくみたいなんですよ。
まだちょっとね、今までの Google 検索の履歴に応じて。
そうそうそう、みたいな。Google さんそこら辺お得意じゃないですか、その人によって。
そうですね。
だからそこがどうもできてるみたいで、私が言ったその URL を教えてでおかしな回答をするから、どんどんどんどん突っ込んで、いや違うやろっていうので教えたんですよ、かなり。
はい。
で、そしたら、私のアカウントでログインして、その教え込んだアカウントでログインしたら、ちゃんとまともな答え返すようになってきたんですよ。
ああ、そうですか。
うん。で、全然別のアカウントでもう一個作って、そっちでやると相変わらず、1940年の何月何日からは60日ですっていう、何を言ってんねんお前はっていう意味不明の答えやっぱ
返してくれたっていう。
日付書いといて、なんで URL を教えてがこの答えなんねんっていう、なんかね。
なるほどね。
うん。だからやっぱりそのアカウントごとにどうも過去の履歴とかいろんなことから分けてるんちゃうかなっていうふうに思うんで、まあそこら辺はね、Google さんのお得意とするところだろうし、まあね、チャット GPT はチャット GPT で得意とするところ、Bing は Bing で得意とするところがあるんで、それぞれのやっぱ癖っていうのがすごいあるんでね、この辺ね、やってるとほんまで気づいたら夜が明けてますわもうほんまにこの前からあかんねん寝る時間くれって感じや
もうハマってますねまあじゃあちょっと後半のニュースいきましょうか。
はいはい、
もう一回読みますね。
はい、
はい、メタ社ってフェイスブック社のことですね、
はい、
前のね。
はい、
AI を活用した広告向けの新ツール、AI サンドボックスを発表しましたと。
うん。
で、7月に提供範囲を拡大予定だと発表し、まあ、AI サンドボックスは広告コピーの書き換え、背景画像の生成、うん、画像の適切なトリミングなど、うん、AI が自動作成するツールですと。
はい。
また AI と機械学習を使ってキャンペーン結果を最適し、広告をパーソナライズするメタアドバンテージも発表し、6月中に段階的に導入する計画だということですね。つまり AI が広告のコピーとか画像とかを作ってくれるってことですか、勝手に。
まあ勝手にというか最初にね、元ネタは多分いると思うんですけど、ある程度は。はい、うん、で、それを突っ込むと、それをそっからこう派生したいろんなね、背景が違うやつとか、コピーをちょっとこう変えたやつとか、はいはいはい、いろいろ、まあよく言うAB テストとかってやるじゃないですか。
ああ、やるよ。ちょっと変えてね。
うん、そうそうそう。文言ちょっと変えてみて、どっちが反応がいいかとか、いろいろやるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうことを、うん、AI が、どんどん勝手に進めてくれるんですよ。
なるほど。
これ、ね、とんでもなくな、とんでもない話しちゃいます？
うん、とんでもないと思います。はい。
だって人間がやったら、まあ、一個広告なんか作って、じゃあこれ、ちょっと AB テストやろうかって3パターンぐらいでやってみるとか、そんな感じじゃないですか、普通。
うん。
人間がやろうとしたら。
確かにね。
AI やったら、んー、じゃあ100パターン試すみたいなんでき
るから。まあと、それも AI 使って。
そう、AI 使って、で、広告出して、で、その成果も集計して、
はい、
で、100個のうちベスト10はこの10個ですよ、みたいなの出してくるから。
ああ、なるほどね。
どうします？どうします？
偉い時代になりましたね。
もうそこの、なんかね、それを今までって人がこういろいろ調整したりとかなんとかして、いや、やっぱりこれ背景、なんかボタンは、申し込みボタンはなんか青より緑の方がいいみたいやでとかいろいろやってたわけじゃないですか、そういうな。
ボタンね、ありましたね。
うん、ボタンの色とか。
効果が出るとかね、
うん。そうそうそう。横の細長四角より丸の方がどうもええみたいやぞとかいろんな話があったじゃないですか。あんなの一瞬で答え出してきよるからね。もう、勝手にぶん回して。
すごいですね。
いや、で、それで、ちょっとだけこういうのが始まると気になるのは、
はい。
このサービスのお値段ですよ。
ああ、
うん。
いかほどで。これを、
一体いかほどで提供してくんのかなっていうのが、ちょっとこう、気になりません。
まだわからないですね、それはね。
うん、全然まだ、どっちかといったらまだまだテスト中なんで、どういう風になってくるかわかんないですけど、でも結局、この裏で AI がそんだけぶん回されて動くっていうことは、そのリソースを食うから。
まあそうですね。
うん、そこそこ良いお値段になってくるはずなんですよ。で、それと考えたら、
はい。
10パターンやるんは安いけど、100パターンやるときは高いでってなってくるわけですか。
エンタープライズプランへどうぞ、みたいな。
みたいなとかなってくるでしょ。はい、で結局、そういうなんて、今まで人手でこう、ちまちまできてたやつが、人手でちまちまやってる間に、はいはいはい、AI のサービス使ってる企業は、もう何ヶ月も先のテストやってるわけですよ。
なるほどね。
そうすると、どっちが勝つのって言ったら、もう絶対 AI 使ってる方が勝てるわけじゃないですか。圧倒的に。
そ, そうですよね。もうなんか、金の力で物言わせるの世界ですね。
そうそうそう。うん。本当にね、こういうなんができてくれば来るほど、その、金使った方が勝てるっていう世界に入ってくるんですよね。恐ろしいことに。
はいはいはい、
うん。
のそら
そう、ね、まあ、僕一部のね、すごい天才的な、その、広告のデザイン作れる人とか、はい、コピーライト、コピーライティングできる人とかは、その人たちは勝てる可能性はあるけど、うん、AI よりももっと効率よく、一発でね、こう刺さるような、はいはい、キャッチコピー作ったりとか、もう人の目を引くデザインとか作れる人は、はい、多分そっちの方が生き残るんでしょうけど、はい、
うん、
だけど圧倒的大多数の企業からしたら、もうこういうなん使わないことにはどうにもならない、人手でなんとかとかね、ちょっと勉強したぐらいで頑張って考えたコピーとかそんなんやってるレベルじゃとても追いつかないっていうところになっちゃうんで、ね、もう本当そのね、それだけの資本力があるところじゃないとやっていけないっていうところにね、うん、入ってきそうで、なんかこれ、本当大丈夫かっていうか、いいのかこの方向でっていうのが。
はいはいはいはい。
すごいね、こう、怖いところというか、なってくるし、まあね、AI が広がって、こう、人の仕事がなくなっていくっていうのを心配してるのも同じような話で、その職業がなくなるというよりも、そこで、その機械に代替できるような、仕事しかやってない人たちは本当にそのやることがなくなっていくんですよね、どんどんどんどん。
確かに怖い、うん、怖い話ですね。
怖いというか、まあそういう時代にね、こう入ってきてるんで、まあこういうなんか新しい AI 使って、いや、めっちゃすごいやんっていうのはそうなんだけど、ただ、
はいはい、
それが自分のところにどう影響してくるのとか、何がこれ関わってくるの、はいはいはい、っていうところまでちょっと踏み込んで考えていって、その先どうするかっていうのをこうね、うん、もう今から本当準備していかないと、はい、こんなのって今テストで出てきてるけど、まあもう1年も2年もしたらこれも普通にサービスとしてリリースされてくるようになると思うんで、
そうですね。
そうなった時にどうするかって本当ね、今からいろんなことをこう考えながら準備していかないと、とね、なんかどこを重点的にやりゃいいのっていうのがわからない世界になるんで、ぜひですね、頭にというか脳みそに汗かいて頑張る、そういう時代に本当入ってきたなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もうAI の話が花爛漫で
花爛漫
ガラッとね、内容変わりましたね。
うん、すごい。もう、だから誰でも使えるっていうのがやっぱ大きいよね。
はいはいはいはい、はい。
その、さっきもちょっと言ってたように、その、なんか使う前にね、なんかコマンド覚えないといけないとか、
うんう
ん、なんかインストールしないといけないとか、そういうのは何にもないじゃないですか、これ。
何にもない。ブラウザで開けてピュッて、まあ、声でもできるしね、今ね。
そうそうそう。今ね、別に音声入力も普通にできるから。
そうなんですね。
だから、喋るだけでも使えるっていうなってるから、そりゃみんな、ちょっと試してみたくはなるよね、そうなると。
うん、で、答えが返ってくるしね、ある程度、ある程度やけど。うん、そうそうそう、信用ならんけど。
うん、とりあえずなんか返してくるのがすごくないですか。
まあ私、だから雑談とかにいいでしょうね。
うん、雑談とか。
別に正しい答えを求めなくていいようなもの。うん、
あのね、実はその、医療関係というか介護とかやってる人たちと話してて言ってたのが、はいはい、その、認知症のあの、お年寄りとかね、そういうのの話し相手とかにこういうの使ってったらいいんじゃないかとかいう話もあったんですよ。
なんかね、うん、前あのロボットでも話し相手であれば、だいぶ紛れるみたいな話題も昔やりましたもんね。
介護士さんとかがね、その、おじいちゃんおばあちゃんの相手ずっとやってたら、他のこと何にもできなくなるから、
う
ん、で、かといって対応しないとその人たちが、なんか寂しい思いになって、どんどんこう、塞ぎ込んでったりするんで、うん、で、そうすれば、そこのね、話し相手とかに、音声入力して、音声で返すってやれば、うんうん、で、別に何言ってもね、根気強くこう、答えてくれるし。
武勇伝も聞いてくれるしね。
そうそうそう。ちぐはぐになってても別に何も文句言わへんし。冷静に全部こう話してくれるから。
そうですね。
ね、ちょっとこう忙しい時にそういうもんにこう、代わりに30分とかこうやり取りしといてもらえれば、はいはい、全然違ってくるんですよね、うん、その、やれることとかが。
まあもう出てくるでしょうね、そんなんもね、言うてるのにね。
うん、すぐにこう出てくると思うんですよ。そういうのやっていくと、やっぱりまた新しいいろんな使い方とか、どんどん出てくるんで、
はいはいはい、
うん、まあね、結構面白いことにはなってくるし、今までこう、こんなの自動化するって無理やったよねって思うようなところがいきなり変わってくるっていうね。はい、うんうん、まあほんと数年後にはびっくりするぐらい世の中変わってると思うんで。うん、
なるほど。
めちゃめちゃ面白いっすよ。
はい、
ね。うん。
はい。まあで、告知とかありましたっけ今日は。
ですね、特にイベントとかはないんですが、ノートに、はい、むちゃくそいろんなことを AI 関係使ってみてどうだったっていうのを書いてたりするんで。あ、
ダサのノートね。
はい。
ブログみたいなやつ。はい。
はい。よかったら、そっちを読んでいただくと、どうやって AI を追い込むのかっていうのがわかるかなと。
はいはいはい。
で、バードとか、チャット GPT とか、Bing AI とか、何が違うのか、みたいなとこもね、はい、誰でもできる方法で、どうやったら何が違うか分かるかっていうのも書いてたりするんで、ぜひその辺もいろいろ。
また、じゃあ URL 貼っといてくださいね。
はい、わかりました、は
い。お願いします。じゃあ今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組は、データセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。